火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、ご存知ですか？住宅での火災は1年間でおよそ1万700件発生しています。もしもの火災の時、一番大切なのは火災に早く気づくこと。連動型の住宅用火災警報器は、火災を感知すると設置された全ての警報器が連動して鳴るため、火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は、消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、お笑い芸人サンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。
どうも、おはようございます。サンドウィッチマン伊達みきおです。
富澤です。おはようございます。
よろしくお願いします。さて、今月は東日本大震災から10年の節目の時、はい、そこで被災地の消防団と電話をつないで、震災当時のお話やその後の活動を伺ってまいります。今日は福島県いわき市消防団の46歳クリス・コックランさんです。お電話つながってますよ、う
ん、クリスさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まもなく東日本大震災から10年なんですが、
はい、
2月にはね、再び大きな地震がありましたね。
びっくりしましたが、うん、いわき市では震度5強を記録して、
うん、はい、
停電や断水が発生し、怪我人も数名だったらしいですけども、
うん、
私は地震が発生した後に、団員詰め所に向かいまして、管轄内の警戒活動中、用水路に倒木があったので、
はい、
それを除去作業を実施しまして、
うん、
その後日付が変わるまで隊員と一緒に管轄内の警戒活動を継続しました。
東日本大震災当時をね、非常に思い出したと思いますが、
はい、
クリスさんは10年前の震災時はですね、消防団員ではなかったんですってね。
はい、そうです。
はい、当時は何をされていたんですか？
英会話スクールを、2004年に開きまして、
ほう、
震災の時も、震災の瞬間は小学校の前で英会話スクールのチラシを配っていました。もし家に行ったら、ブロックの塀が、崩れて、そこに車、はい、いつも止まってたので、
うん、
出かけてなければ、その車もやられました。
そうか。
で、その車で避難することもできましたので、うん、よかったです。
はあ、
チラシは全部配れたんですか？
どうでもいいわ、そこ。
はい。
そこはどうでもいいです。
全部配れなかったんです。
ああ、配れなかった。大丈夫です。特に福島は、福島第一原発の事故がやっぱり大きくて、はい、同じ被災地でも宮城県と岩手県とではまたちょっとこう、遅れが出てるじゃないですか。
はい。怖かったので、茨城県の益子町まで避難しました。
茨城県。
栃木県ですね。
では避難所に入って、連れていた犬は避難所に入れてもらえなかったので、
なるほど、
車の中に残して避難所と車を行き来する生活を送りました。
避難中、毎日どんな思いで暮らしてましたか？
アメリカから電話もあって、向こうの家族も心配してたんですけども、戻ってきてとか、そういう言葉もいただいたんですけども、
うん、
悩みましたが、日本の家族を考えてとどまりました。
で、
避難所では、大変な状況の中でみんなで協力し合って頑張って暮らしましたが、それは貴重な経験になりました。避難所がペットを受け入れてくれればなお良かったと思います。
いや、それでその後、クリスさんは消防団に入団されるんですけど、やっぱり東日本大震災がきっかけだったんですか？
震災の、時に活躍している消防団員のを見て、感動しました。自分にも何かができたかもしれないという思いが震災後からずっとありまして、 で、その後に新しい家の地域のソフトボール大会がありまして、でそこで知り合った、消防団員の人に誘われて、
はい、
で平成28年に入団することになりまして、
は
で、そこからいろいろ分からないまま活動してましたが、まあ、行方不明者の捜索をしたり、台風の時のパトロール、散乱した木の枝の回収、地域のイベントでの交通誘導、はい、AED の使い方を学ぶなど、いろんな地域のために役に立っていると感じています。
さあ、クリスさん、
はい、
東日本大震災から10年なんですが、いわき市はどうですか、10年前と比べると。
私自身英会話スクールをやってますけども、
はい、
生徒さんにも避難したままいわき市に戻ってきていない人がいますので、
うん、
元通りとは言えないんですけども、被害が大きかった小名浜も活気が戻ってきましたので、
うん、そうですね、小名浜ね、
みんなで頑張ってここまで来たと思ってます。
そうですね、いわきいいところかな、本当に。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
消防団員として自分の役割を理解してできることをもっと増やして、市民のためにより活動できるようになりたいと考えています。
頼もしいですね、
はい、
クリスさん、どうもありがとうございました。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。
今日は福島県いわき市消防団のクリス・コックラスさんにお話を伺いました。いかがでした。
いや、 やっぱり震災の時に外国の方が海外に戻るっていう、あ、帰っちゃうんだってちょっとね、一瞬思ったんですけど、でもそれは実は当たり前ですもん ね、 こうやってとどまってくれた方もいたんです ね、
どんどんだから外国人の方増やしてほしいですよね。
本当そう思いますね。
でいつかね、全員外国人になるような、
いや、そう、
ね、らしいけどね、そうなると。
そうですか。
最後までありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のゲスト応援団はサンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6時24分です。シウマイ弁当のメールが届いております。どれだけ好きなんだって感じですね、私ね。熊谷市にお住まいのてんてん丸さんです。あんずが先、そういうルーティンなんですね。そうなんです。醤油に浸かる前にということですが、それならあんずをご飯の上に一時避難させておいてはいかがですか。やっぱりあのあんずはデザートとして最後に食べてもらいたいなということなんですが、そうか、ご飯の上に避難させる。ニヒサさんは嫌だって、先に食べたいそうです。まあちょっと私はいいかな、避難させても。でもちょっと迷いますよね。でもまだ縦にするかご飯を横にするか問題もまだありますけどね。いや、これだけシウマイ弁当で盛り上がると嬉しいですよね。本当に美味しいんですもん。大好きです。あなたはどうですか。